今日このようなですね、機会を与えていただいて本当に感謝します。前来させていただいた時よりも本当にこの教会が祝福されて人数が増える、なんか4階も使えるようになったということを、前はですね3階で食事もまたあんまり残ることもできないようなところでした。3階もまた4階も両方使えるようになったということで、本当に教会がどんどんどんどんこちらの恵まれているなと、本当に羨ましくてしまうなんですね。もう嬉しいです。実はうち の三島牧師もですね、今牧師会カンファレンス、アメリカのカンファレンスに参加するために約2週間ぐらい旅行中でした。で今日の礼拝は所沢のね、皆さんもご存知ですけども、カルベス牧師が代わりに来て今西東京でメッセージされています。神様の備えてくださった素晴らしいこのネットワークですね、本当に見てるような思いです。ありがとうございます。私は別に特別ゲストでも説教者でも何でもないんですね。普通の会社勤めのおじさん、60歳でございます。どう気軽に聞いてください。選挙旅行は赤瀬さんのピンチヒッターでございます。で今日呼んだなぜかなと、こんな私でもなぜ神様を呼んだのかなと思います。それは今日神様がここに呼んで、そして神様が皆さんに伝えたいことがあるからではないかなと思います。それは何か、それは神様の計画、そのことを知ってほしいということで今日使わされたのではないかと思っております。聖書をこう読むとですね、この聖書全体のこの流れで一つ一つのそれぞれのその箇所を読むということがすごく大事なんですね。この預言書とかそれから手紙一つ一つはですね、独立した書物ではありません。その創世記から聖書の最初から最後の黙示録まで、その神様の計画というこの壮大なこの大きな流れの中でこの聖書は書かれています。ですから聖書に出てくる私たち知っているいろんな出来事、聖書の一つ一つのこの事柄が全部その同じ神様のこの計画の中で起こっていることなんだということなんです。で、その計画とは神様が私たちこの人類を救うための計画、イエスによる計画のこと、それが神様の救いの計画です。で、このことを知った上で日々、月曜から土曜までのいろんな朝のデボーションとか、読む子たちが読む時の聖書、それをこの毎日こう続けていくときに、だんだんだんだんとこの私たちの人生の毎日の生活の中に、ああ神様が働いているんだなっていうのが見えてくるんです。で今日もご一緒にですね、この神様の計画、この神様の計画を知って、そしてそれを持ち帰って今日から始まる1週間この日々の生活の中で神様が働いているんだということを見たいと思います。ぜひ神様の言葉に期待してお祈りを持って始めましょう。神様は今日このような御言葉を語る機会を与えてくださり、またこのような共に主にある兄弟姉妹と共にあなたを礼拝するこの時を与えてくださりありがとうございます。今からのひととき、ここに座っておられる一人一人の心、どうぞ聖霊が行き巡り、大いに悔い改め、大いに慰めを受け、力を受け、 あなたとの豊かな交わりの時となりますように、どうぞこの時間を豊かに祝福してください。一人一人に神様どうぞ語ってくださいますように、その目とその心を開いてください、届いてくださいますように、イエス様の胸によって初めに手を出してまいり、祈りと合わせてお祈りいたします。今日は使徒の働きの十二章というところを見ていきますけれども、この使徒の働きというものそのものをこの全体をちょっと説明しておいて、それを頭に入れておいた方がいいかなと思います。この使徒の働きというところはルカという方が書きました。ルカの福音書、皆さんもご存知かなと思いますけども、ルカの福音書を書いたあのルカですね。ですからルカの続編というふうにもこの使徒の働き言われています。でなぜ書かれたかと、この使徒の働きがなぜ書かれたかという目的は、このルカという人はお医者さんだったんですね。テオピロというこの偉い人、この人のこの奴隷といっても古希使われるような奴隷でなく、お抱えのお医者さんだったんです。そしてルカはある時イエス様を信じ、救い主として自分の救い主として信じてクリスチャンになりました。そしてそのルカは、そうだ、自分のご主人のあのテオピロにもこのイエス様を知ってほしいなという願いを持って書いたのがこの使徒の働きです。そして使徒の働き1章から26章ですか、あります、28章ですね。それを全部ひっくるめて一つの言葉に要約すると、一章の8節のところになります。使徒の働きの一章の8節、使徒の働き全部を凝縮した言葉がこの一章の8節です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。つまりこの使徒の働きを全部一言で言い表すならば、聖霊なんですね。聖霊の力に望まれることです。実はこの使徒の働き、一度もイエス様ご自身は登場しておりませんけれども、そのイエス様が登場しない代わりに、イエス様の弟子であるこの使徒、この人を通してイエス様が働いているのを見ます。それをこの記した、いわばこの聖霊の記録書ですね、聖霊の記録、これが使徒の働きと言えます。人がどのように神様と交わり、そして神様のそのシナリオが進めていくのかということがこの使徒の働きに書かれています。で、私たちの生活にじゃあ何の関係があるのかっていうそのことなんですけど、ここに書かれているこのいろいろなこの聖霊の技、聖霊の奇跡とかいうものが私たちの今の生活にも起こっているというこの視野を持つ、これがこの使徒の働きを読むゴールですね。私たちの毎日の生活の中でイエスの証人であるこの私たち一人一人を通して神様が技をしておられるんだ、その視野を持つためにこの使徒の働きを読んでいきたいと思います。なぜならば聖霊は今もこの時間も同じように、この使徒の働きと同じように働き続け、技をなさっているからです。私の生活の中に聖霊は技をなさっているということですね。それがこの使徒の働きのゴールです。 そのことちょっと頭に置いていただきながら12章今日を見たいと思います。使徒の働きの12章は、大きく分けて前半と後半の2つに分かれます。前半は、一言で言うならば、迫害ということが書かれています。節で言うと1節から17節までですね。そして後半、18節以降は、復讐、神様の復讐が書かれています。前半が迫害、このヘルドという人の迫害、そして後半は神様の存在する復讐が書かれております。これ話のこの内容としましてね、ヘルドという王様がこの教会を苦しめようと一生懸命こう迫害するんですね。でもそれにもかかわらず教会はこう前進していき、そしてさらにさらに福音が広がっていくという話です。なぜならば神様の計画というのは着実に進んでいるからだと、今はなお神様の計画は進んでいるからだということです。それがこの12章のアウトラインです。まず1節から3節までお読みします。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ここにヘロデ書いてあります。このヘロデという名前は聖書にですね、何回も出てくる名前なんですね。でもそれぞれ別のヘルデで別人なんです。なのでちょっと混乱するので説明が必要だと思います。まずですね、マタイの2章というところにイエス様が生まれる、ご存知だと思いますけども、イエス様が生まれた場面が出てきます。イエス様が誕生する場面ですね。そしてそこでベツレヘムの2歳以下の男の子みんな殺してしまう、そういうひどい王様、これがヘロデ大王といいます。これはこの今日見るヘロデのおじいちゃんにあたるんですね。ヘロデ大王といいます。で次に今度マタイの14章でですね、バプテスマのヨハネ、バプテスマのヨハネが出てくる場面があります。でこのバプテスマのヨハネは首をちょんぎられてしまうんですけども、首をはねたこのヨハネ、バプテスマのヨハネの首をはねたこのヘロデ王というのがまた出てきます。でこれは今日見るところのお父さんですね、名前をヘロデアンテパスと言います。これは今日出てくるこのヘルデのお父さんに当たるんです。そして今日これから見るところのヘルデ、これは名前がヘルデアグリッパ一世と言います。舌を噛みそうなんですけども噛まないでください。実は後で虫に噛まれて死ぬんですよね、このヘルデを。それがこの本人はヘロデアグリッパ一世と言います。でこのおじいちゃん、お父さん、息子、このどのヘロデにも共通することは残忍なこの極悪人ということなんです。王様、いわばこの血に塗られた家系ということができます。 この当時ですね、この一帯を支配していたこのローマ、このローマによって建てられた、人の建てた系図、これがヘロデの系図です。血に塗られた家系なんですね。これに対して私たちの愛するイエス様の系図があります。このイエス様の系図は人ではなく神の建てた信仰の系図です。信仰による家系で、この違い、この対比というのは私たちのかつての姿を表します。実は私たちもこの極悪人ヘロデのように、実際には手を下していませんけども、心の中で何人もの人を殺し、姦淫を犯し、同じような神様の前に罪を犯してきた罪人の家系を歩んでいたものでした。けれどもイエス様の血によって罪の系図から神の清い系図へと移されたのが私たちです。イエスを信じる信仰による系図の方に移しされたもの、それが私たちのこの信仰による神の系図にいられたものです。続いて4節5節を、12章の4節5節をお読みします。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ここに熱心に祈り続けるこの祈る胸が出てきます。実はこのギリシャ語ではですね、今読んだこの5節のこの閉じ込められていたという後にしかしという言葉が入っています。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。しかし教会を彼のために神に熱心に祈り続けていたとなっています。どういう意味のしかしでしょうか。これはペテロの目で見る、ペテロの体は目で見る体としては牢の中に閉じ込められてはいても、しかし霊は閉じ込められていない、自由だという意味です。ヘロデ王に捕らわれて牢に入れられていたけども、しかし霊は閉じ込められていないという意味です。私たちも目で見るこの状況、今置かれているそのところはもう本当に最悪、八方塞がり、助かりそうな見込みはもうゼロというような時があるかと思います。しかし霊においては、霊の世界においては神の技はそこでも運んで進められています。閉じ込められてはいないということですね。そしてそれを体験していく鍵が、その神様が進んでいるのをこの受け取っていくのが鍵が祈りです。エペソの6章をお読みします。6章の18から20節開けてください。ここの部分はこの神様の部分のことが書いてあります。10節には終わりに言います。主にあってその大量の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち回ることができるために神の全ての部分を身につけなさいと言ってて、14節では真理の帯、正義の胸当て、 15節には平和の福音、信仰の大盾、救いの兜、御霊の与える剣、そして18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。これを書いた、このエペソ書を書いたこのパウロの道につながれている、今私たちが見ているのと同じ、ペトロと同じ状態です。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。この18節から20節までの短い間に祈り祈り祈り祈り、何回もこの祈りのことが書いてあります。これは御霊の祈りを指します。御霊によって祈る、御霊の祈りです。神の部分にいくつか今書かれている部分がありますけれども、祈りは霊的な戦いにおける最大の武器です。私たちはこの後この十二章でですね、次の場面でこのペテロの奇跡的な脱出劇出てきます、見ますけれども、その背後にはこの戦う教会の祈り、この祈りが絶えず十二章の五節に今さっき読みましたように絶えず熱心に祈り続けていたという、この教会の祈りが背後に捧げられていたことを忘れてはならないと思います。私たちも同じ主にあって同じ戦う群れだからです。それでは十二章の六節から、今度はこのその脱出劇、ペテロの奇跡的な脱出劇を見ていきたいと思います。6節から17節ですね。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。まあよくこんな非常事態に眠ることができたなと監視しながら読みます。すると突然主の使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについていった。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の栄所を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時ヘロデは、失礼しました。その時ペテロは我に帰っていた。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。このマルコと呼ばれているヨハネ、このマルコはあのマルコの福音書を書いたマルコさんですね。そのお母さんマリアの家へ行きました。そこには大勢の人が集まってまた祈っていました。この教会の祈りですね。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門も開けもしないでペテロをそのまま置き去りにして奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。 そこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは門を叩き続けていた。で彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼を静かにさせ、彼らを静かにさせ、主がどのようにして塔から救い出してくださったかを彼らに話してきました。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出ていった。まあこのルカの、ルカさんはお医者さんなので本当にこの詳しくこと細かくこの場面をこの書いて記録してくれているので、もう私たちこれ見るときに何かこう映画を見るようなよくこの手に取るような、どんなにかこれが すごいこの奇跡かということですね、こう目に浮かびます。なのにですね、このペテロは9節にありますように現実だとは分からなかった。この御使いに助け出されたその時の時点ではですね、夢を見てるんだと書いてありますね。そして11節になるとやっと後になってから主がされたんだなと分かりましたと書いてあります。私たちも本当は今目の前で神が働いて技をしておられるのにそれに気がつかない、なんか夢を見ているような気持ち、見過ごしてしまうようなことがあります。そして後になってから全部振り返った後で、ああそうだったんだ、あの時もこの時も主が人をこの人をあの人を送ってくださったんだなと、そうだな、このこともあのことも主は導いてくださったんだなというふうに後から気づくんですね。実はこうしている今も主は技を私たちの中にしておられます。確かに目には見えませんけれども、私たちと共におられ支配して現実に技を進めておられるのが神様です。この神様との生きた交わり、この神の現実を体験として知っていく、これがこの人の働き全体の大切なテーマなんですね。そしてこの背後にあったこの祈り、この大なる奇跡の背後にあったこの祈りについて私いろいろとこう教えられます。一つはですね、非常に面白い場面で笑っちゃうところですね。神様、ペテロが助け出されますようにと一生懸命祈っていた弟子たちなのに、いざそういう祈りが本当に聞かれたら祈った本人が驚いてるんですよ。嘘、まさかそんなこと、ね、あなたは見つかり見てるんだと驚いています。まさかそんなこと、私たちも口ではですね、一応神様信じます、信じますと一生懸命お祈りはしていながら、頭の半分ですね、いやこんなことはいくら神様でも無理でしょうと言っているもう一人の自分が、私がいるんですね。私たちは私たちのこの小さい、あ、すみませんね、私は自分のこの頭ですね、私の小さい頭、知性やこの経験だけで全能の神様の技をこう小さく制限してしまっていないだろうかと教えられます。私たちはこの世の流れの中にあって、本当にこの一人で生きた信仰、喜びを持った、本当のこの信仰を持って祈り続けるということ、 難しさを覚えます。だからこそキリストの体なのに教会の交わり、教会の命あふれるこの励まし、お互いの励ましが与えられているのではないでしょうか。私たちはこのように互いに励まし、慰め合う祈りの友が必要不可欠です。教会はそのために神様が私たちに与えてくださったものだと思います。教会なしに私たちの信仰生活はあり得ません。もう一つ祈りについて教えられたことは、この熱心に祈り続けていたその祈りがどんなお祈りだったのかなと思うんですね。実は今日の場面と非常にこう似た場面がちょっと後戻りしていただくんですけど、この4章というところにも書かれています。使徒の働きの4章ペテロとヨハネですね、この祭司たちに捕まってしまいます。でもその後にこの釈放されるんですね。29節そして捕まった後に釈放されて教会に戻ってきます。そして戻った後に彼らがまずしたことは何か、それは祈りです。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所は古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。本当に今見ている順章と同じような場面ですね。彼らが教会に戻ってきてまずしたことは祈りです。でもその祈りは、ああ怖かったな、もう死ぬかと思ったよ、もう神様二度とこんな目に遭いたくないですよ、神様早くこの問題を解決してくださいよ、もうごめんですよ、とは出なかったんですね。今読んだように、神様御言葉を大胆に語らせてください、あなたの技が済ますようにと祈ったんですね。祈りとはただ自分のこの必要が与えるための問題解決の道具ではありません。あのイエス様が十字架にかかられる前、このゲッセメネの園というところでお祈りしました。そこで祈ったそのゲッセメネの祈り、それは私の思いではなくあなたの御心がなりますように、私の思いではなくあなたの御心がなりますようにと、つまりそれは神のシナリオが進みますようにと祈りました。そのお祈りは神様のシナリオのために自分を神に捧げていくという祈りです。この神様との生きた交わりが本当のお祈りではないでしょうか。私たちが神様のシナリオがどんなに壮大な大きなものか、神様のシナリオはどんなに愛に満ちたシナリオか、そのことを私たちが知ったら私たちの祈りは変えられていきます。長山さん、そんなに神様のシナリオって大きいんですか、すごいんですか。すごいんですよ。じゃあその神様のシナリオって何でしょうか。 それはイエス・キリストです。イエス・キリストご自身が目に見える神様の救いのシナリオなんですね。それをしたときに私の祈りは問題解決でなく、このゲッセメネの祈りに変えられていきます。自らを下げていく祈りに変えられていくと思います。それでは12章の今度は18節から23までところを読みます。これはヘロデに下る神様の裁きが書いてあるんですね。後半に移ります。さて朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したら見つけることができないので、万兵たちを取り調べ彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行ってそこに滞在した。さてヘロデはスロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは身を揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入ってごまを吸って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆はごまを吸って、あれは神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからで、彼は虫に噛まれて息が絶えた。ヘロデはペトロの奇跡の脱出劇を目の当たりにしました。しかしそれにもかかわらず罪を悔い改めようとしないで、神のようだとごまをすらえおだてられて自分が神のようになってしまった。自分を神のようにしてしまったんですね。傲慢の罪、神でなく自分に栄光を期したために神の裁きが下りました。さらに24、25を読みします。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウルはバルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。このヘロデというのは初めはですね、最初見て、分かりますように、初めは教会を苦しめて、そしてヤコブも殺してまでですね迫害します。教会を苦しめようとして迫害をしました。でも今見たように最後に裁きが下り、そして教会はさらに強くされ、そしてこの御言葉がですね、福音がますます広がっていきました。キリストの体なる教会はどんな闇の力によっても働きを、その働きを止めることはできません。なぜでしょうか。それはマタイの16章に書いてあります。マタイの16章の18と19を読みします。マタイ16章の18と19。では私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたにというのは、これは教会のことです。天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、 あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。天の御国の鍵、これが教会に与えています。それは霊的な権威、神の権威ですね。この神の権威が教会に与えているので、どのようなこのような力によってもその働きを止めることはできないんですね。そうやって教会はますます福音が広がっていきました。さあ皆さん、この12章を振り返ってみてですね、私は分からないことが一つあります。なぜペテロは助け出されたのに、最初の方に出てきました、このヤコブ、このヤコブは殺されなければならなかったのからということなんですね。これは私たちの信仰生活にとって大切な問いかけではないかと思います。すごい奇跡、この脱出劇をなさった神様がなぜこの愛する悪夢を殺されるままにされたのかなと、わかりません。で、私の正直な答えはわからない。なんだ中島さん、わかんないのか。すいません、わかんないです。正直に言います、私たちの限られたこの能力で、人の言葉でどんなにこの説明しても人知を超えた神様の計画、神様の思いを知り尽くすことはできないからです。でも私たちは今この順章で見てきた一つその大きなポイントにあります。祈ることができます。嬉しいことに私たちは祈ることができるんですね。私たち一人一人がその分からない、なぜこんなことが起きたのか分からない、その場面場面でその時その時に直接私たちは神様に聞くことができます。ぜひそのことを私たちしたいと思います。神は全てのことをご存知だからですね。ただ一つだけ神様について今分かっていることが一つだけあります。それは神様が私たちを愛しておられるということです。永遠に変わらない愛を持って全てを支配し、その計画を運んでおられるんだという愛の神様、私はこう聖書をずっと普段見てですね、面白いなと思うことがあるんですけども、実は神様の計画というのは初めから1から10まできっちりとこのそうですね、学校のこの時間割みたいに、はい、この時間から時間はこれ、はい、次の時間はこれで、この学校の時間割みたいにですね、かっちり決められたものではないんですね。面白いですね。いろいろなこの場面で、ある時は私たちの自由意志の選択に任せ、ある時は神様がこの力強い主導権を持って導きます。そしてそれらを全部ひっくるめて、それを用いてシナリオを運んでおられるというのが神様の計画ですね。例えて、まあ、例えて言うことができるか分かりませんけども、やってみたいと思います。例えばですね、ドライブに行きましょう。ドライブ、今度の休みに家族でドライブに行こうと、まあ、軽く聞いてください。さてどこに行こうかなと。そうだな、最近世界遺産に登録された富岡製糸場を見に行こう。 まあ、行かれた方もいるかもしれませんけども、そしてお父様ですね、こう一生懸命計画準備してですね、立てるんですよ、どうやって行こうかな、この道この道、こうやってこうやって道順をこう調べですね、そうかな、ここへだったらば、まあ、大体2時間ぐらいで着くかなと。で、いよいよ出発します。で、出発して運転するんですけども、しばらくするとこのお母さんはですね、あなた、せっかくだから途中で富士山に寄って行きたいわお、富士山いいね、寄って行こうか。お父さん富士山に寄り道します。で、富士山を寄り道して行った。今度しばらくして、今度はですね、この娘が、ねえお父さん、最近海を見てないわ、ちょっとこの海を見たいわ、見て走りたいわ、ドライブしたい。でお父さん、そうだな、最近海見てないわ、じゃあ海に行こうか、コースをまた変えてこの海岸線を走っていくんですね。随分ずれたところかもしれませんかと思うと、今度は息子さん、息子がですね、お腹空いたアイスクリーム食べたい、誰かみたいです、叫ぶんですよ。そしてお父さんが、しょうがねえな、じゃあ美味しいなんかレストランを探していこうか、また夜道をするんですね。で、そうやって何回も何回もこの変更するんですね。でも最後には最後にはちゃんと目的地の富岡製糸場にお父さんは運転して家族を運びます。そのようなものが神様のシナリオなんですね。私たちの自由な選択をも用いて神様はシナリオを進めます。で、その中には間違った選択もあるでしょう。その中には罪の、この世の中の罪の結果としてやむなく起こってしまったこともあるでしょう。でも神様はそれをもう全部ひっくるめて、それらを用いて神様はシナリオを運んでおられる方です。だから決してこのヤコブが殺されるように初めから計画したのではありません。目的をもって神様が許されたということができます。でも神はヤコブを、このヤコブを愛しておられ、そのヤコブの死を誰よりも悲しまれたと思います。そのことを忘れてはならないかと思います。そして最後の方で虫に噛まれて死んだ殺人鬼、憎きヘロデ、あのヘロデさえも神様は愛していたとではないかと思います。そのヘロデを何とか救おうと願って弟子を送り、今日見たこのすごいこの奇跡を見せました。でも残念なことにヘロデは神よりも自分の栄光を選び取ったので、神様はやむなく悲しみの心でヘロデに裁きを下したと私は信じます。私の家内はクリスチャンですけども、今はちょっとですね、教会から離れています。で、最近その家内が難聴、耳ですね、聞こえなくなる病気にかかりました。もういつも耳鳴りが しています。けれども外から見るとですね、何も悪くないように見えるんですね。なのでその辛いところがその本人しか分からない、他の人には分かってもらえない。で、しかもそのこれといったその特効薬というのが難聴にはないそうです。ですからいつになったらこの治るのかというその見込みが はっきりわからないっていうこの不安があります。そのような中で暮らしていて、感謝なことにですね、前は一緒に祈ることが難しかった私たち夫婦なんですけども、今は毎日この食事の前に一緒にいろんなことを祈ることができるようになりました。そのことを本当に神様に感謝したいと思います。もちろん神様が最初から意図してその家内をそのような病気にしたわけではありません。でもそのことをも用いて家内が神様の方に心を向けるように、この信仰を回復するようにと全てを働かせて益としてくださってたんじゃないかなと今思います。私たちは試練や苦しみの中にあるとつい神様の愛を忘れて、自分をどう整えたら切り抜けであるか、どうやったらうまくいくか、一生懸命頑張ってしまいます。でも神は共にいて一緒に苦しみ、そして一緒に泣いてくださる神様なんですね。私たちのために十字架にかかるほど私たちを愛し、そしてイエスというシナリオを持って私たちを最後までしっかりと運んでくださる神様です。最後に詩篇の91編を読んで終わりたいと思います。詩篇の91編というところを書いてください。ぜひ今週本当に神様自分のことを愛しているのかな、分からなくなったらこの91編を読んでいただければいいかなと思います。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を裂ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の下げどころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、エヤン、これは疫病のことです、あなたの天幕に近づかない。まことの主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とヤコブ、コブラと踏みつけ、若獅子と蛇と踏みにじろう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。皆さん、私たちはもうこれからの人生、いつでも神様の前に重荷を下ろすことができるんですね。 私の人生は私の肩にはかかっていません。イエス様が私の痛み、心配、病、悲しみ、すべて引き受け、十字架にかかってくださったからです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が休ませてあげる。そしてあなたを聖霊で満たして、あなたを使わす。神様、今日お一人お一人に語っておられると思います。今日ぜひご一緒にこのイエス様のもとに身を下ろしてまいりましょう。そしてもうひとたびこの聖霊で満たしていただき、大いなる慰めと助けをいただき、それぞれの生活の場に使わされ、神様の技をなすものへと変えられていきたいと思います。